スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、お送りしますのはスノーと
ハズケと
タカンです。
はい、はい、ということで、フォトスクランブル始まりましたが、まあ、ただいまの方で話して順番が逆なんだけど、
あ、そうか。
学校の行事の撮影で2日間行ってまいりまして、
はい、
はい、580、やっぱおかしい。
あら。
あれ、何がおかしいって言ってましたっけ？なんかおかしい。
あ、接点です。まあ、僕が聞いたのは接点の、作りが、あんまり良くなくて、その、ミスファイアって言って、フル発光しちゃう。
やっぱそうなんだ。
まあ、いきなり真っ白になっちゃうっていう。
でした。
あ、そう。
今回特に多くて、で、俺、AE 使っててなっちゃう時があって、その AE のあれが良くないのかなと思って、マニュアルに変えて、カメラ側もマニュアルだし、ストロボ側、580の方も、マニュアルで8分の1ぐらいにして、
ああ、ちっちゃくして、はい。
で、撮ってたのに、フル発光になってるんですよ。はあ、やっぱりダメなんだとか思って、もう最悪ですよ、こう。
あ、
なんかなんかそういう時に限って子供いい顔するんですよね。一人を合わせたらすげえいいポーズして、すっげえニッコニコした顔して、よっしゃーと思って、ふってモニター見たら真っ白けっと。マジから勘弁してくれとか思って、もうちょっと580ちょっとどうしようかなっていう感じですね。最悪です。
まあ、サービスに持っていくと接点変えましたとか、そんな感じで、部品代金取られるかもしれない。
取れんの？
知れないですね。
ああ、でも一回出そうかな、その接点変えて良くなるのかな。
僕は前、接点すごく汚れてましたよって言って。
ああ、はいはいはい。
あれだったんです
よ。でも汚れだったらあれでしょう、
まあ自分で掃除すればいい。
それいいってことでしょう。いや、なんか前にその接点の話をされてから、断るたびに拭いたりはしてるんですけどね。だから汚れてるとかいうのはないんだけど、このフル発光がどうしてもね。
580の方の、横5つぐらい出てる。
はいはい。
こう接点なんですけども、なんかそれのこう密着具合が悪いくなる時があるらしい。
だからね、
僕が使った時はその縦構図にすると全部フル発光になって。
縦構図。縦関係ないな。縦も横も関係なく出ましたね。ま
あ、
でね、モード変えると。580の場合は、ETTL の、と、マルチと、
はいはい。
もう一つ、マニュアルか。
はい。
切り替わってくるじゃないですか。
ええ。
で、TTL にしてた時に、E がつかない時があるんですよ。
ああ。
ただの TTL って表示される。はいはいはい、まあ、通常 ETTL って出るじゃないですか。そうですね。うん、これは TTL って出てて、うわ、これなんか、やばいかも。
あ、それはやばいかも
って思って、で、もう、つけたり外したりして、で、電源オンしたりオフしたりして、で、ETTL になって、
うん、
あ、これで大丈夫かなと思って撮ったりするんですけど、突発的にフル発光が、今回結構多かったな、ちょっとショックなんですよね。
それはやっぱり、これじゃあ仕事になんねえよ、ふざけんなって言ってくるしかない
。やっぱ一回出してこようかな。でもこれあれ出すとさ、プロサービスじゃないから、なくなるじゃないですか、手元からね。
そうですね。
それがねと思って、今度何でしたっけ、スノーさんと言った CP プラスで出てた、
はい、あ、日清とか、あ、新しいやつね、
そうそうそう、はい、キャノンの、はい、380だっけ、
はい、
だから580とは光量が落ちちゃうんだけど、とりあえずそっちかなみたいな、もう一台580買ってて、結局今の買ったら中古を探さない限りは一緒ってことだもん ね、
うん、だってね、僕あの前も話したけど580のまあ2じゃないね、
うん、
これはあの使っ、これを使い続けてくださいって言われちゃったからね、
キャノンが言うっていうのはどうかと思うけどね。
そうですね。
で、中
古はちょっととか言って
、中古を見てもやっぱ高いですもんね。
あ、580、
2じゃない、一つ前の580は、だから580、一回、まあ、ちょっと経ちますけど、少し前にその580気になってて、もう一台やっぱりあった方がいいなと思って探してた時期に、見たら、ちょうど580と580の2と2台中古で並んでて、明らかに、前の世代のただの580の方が、フルチーンですよ。使用感たっぷりみたいな。
はい、
だけど、値段一緒だったの。
3
万後半みたい。だって僕もそっちの方が欲しかったの。結局その時お金なくて買えなかったんですけど。
まあ、さすがにちょっと部品とかしんどくなってきてるだろうから。
ああ、そうね。
まあ今はちょっと、今はこう始まるのあるからといって、買わない方がいいか。よほど安いなら別ですけど。
でもフラッシュする、なんて言うんだっけ、チューブって言うんだっけ、
機械。あ、箱管、はい。
あそこ、7000円ぐらいで買えられるらしいじゃないですか。
ああ。
まあ、中はそれだけじゃないだろうけど。
7000円ぐらいで買えられるのかな。
発酵管だけ買えたら、もつか、まあいいかな、みたいな気も、だからすごい今悩んでおります。
はい。
という感じになりますが。今週はそんな話ではなく、
はい、
スノーさんの北海道雪かきの旅ということで、はい、写真をいっぱい、用意してくれてますので、それを見ながらお話をしていきたいと思います。
はい。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、これはいつ行ったん
やつ。1月の真ん中ぐらいですね、16、7ぐらいかな。
はいはい、
はい、まあ、今年はね、例によって豪雪が、去年の年末から豪雪で、
うん、そんなだっけ、もう分かんなくなってる
いや、ほら、お正月大変だったじゃないですか。大山とか、あとどこだっけ、
はい、
福井もそうだし、
大変でした。うちも大変でした。
大変だった
あ、そうだったっけ。
うん、だんだん降りました。
全然覚えてない、はい、ここいらは降ったんだっけ、雪って。今年の正月何してた
の。1回だけ2月に降りましたよね。
降ったっけ。
ものすごい降って、
うん、
僕は墓に雪景色を撮りに行ったんですけど、
うん、
確か2月だ、3月だっけ。いや、2月、うん、1回だけすごい降りました。それっきりです。
そっか、もうなんか全然覚えてないもんね。
そうっす。
はい、はい、で、その1月、はい、まあ、中にいた北海道の旅、
うん、はい、実家の方で雪かきの人手が欲しいみたいな、
うんうんうん、呼ばれるんだ。
呼ばれたっていうか、なんか大変なんだわとか言ってたので、
うん、
もうじゃあちょっと一回様子見に行くわっていう、
うんうん、
まあ、暇もあったんで、お金はなかったんですけど、うん、暇だけはあったので、ちゃんと、あの、例のスノーマンシリーズも撮りたかったしというの
も、うんうんうん、
で、まあ、こう、フィルムを、こう、わずか10本なんですけれども、お金がなくてそれ以上買えなかったというか、2泊3、3泊4日か、あの、安い航空、旅行会社の、
はいはいはい。
ほんと格安のやつを見つけて、うん、平日だとすごいや、2万円ぐらいで往復だったんで、
2
万円から。
ほうほうほう。
2万1000円ぐらいで往復っていうのが。
あ、いいですね。
ありました。
それぐらいでいけるんだ。
うん。
うんうん。
まあ、まだあれだし、駅祭りとか全然シーズンじゃないし。
ああ、そっか。で、正月は外れてるしっていう
ことですね。そうですね。
うんうん。
なんで、平日だったらそういう値段だったから、
うん、
それを、見つけて、うん、チープぞということで、フィルムを久々に買いまして。
うん、
はい。で、
うん、
羽田に着いてですね、
うん、
次の写真いきなり羽田なんですけど、
うん、ちょっと待って、このイルフォードってさ、
あ、はい、はい。
スノーマンシリーズはイルフォードなの？
いや、いろいろなんですけど。
いろいろなんだ。
いろいろなんですけれどもね。うん、ただ、イルフォードに統一した方がやっぱりいいだろうという。
うん。
うん。ことで。ね、富士も使ったんですけど、
うん、
ちょっとやっぱり富士って感度が高いせいか、雪景色にはあまり向かないんですよ。コントラスト高く出ちゃって。
うんうんうん。うん
うん、で真っ白か真っ黒になっちゃう。
そうなんだね。
こういうフォードの方が使いやすそうだなと。
へ
え。あ、これはまあブローニーのフィルムです。この細長いのはね。
120でしょ。
はい。
はいはいはい。そっか、イルフォードが今のところ良さそうだっていうことで、イルフォードが。
まあ、使い慣れてるしね。
なるほど。はい。すいません。まあ、で、2枚目が、もう、
これ、羽田の第一ターミナル久しぶりに使ったんですけど、
うん、
まあ、着いたら、まず、ちょっと、まだね、これね、夜明け前なんですよ。
え、そうなの？
朝一のバスで行ったんですね。うん、朝一っていうか、もう羽田に6時とかに着く。
うんうんうん。
6時じゃない、5時半とかに着くバスで行ったんです
よ。何気楽に着くんだ
?5 時半だから6時だったら。あ、違う、5時半に出て、6時半に着く、そういうバスがありまして。
うんうん
うん。あ、そろそろ夜明けだって、7時ちょっとぐらい前だと思うんですけど、これ。
うん
うん、で、上に上がってみたらですね、なんと、うん、三脚を据えてる人が、この他にも、あと2人ぐらいいまして、
うんうん、
何をやってるんだろうと思ったら、夜明けというか、太陽の日の出を撮っている方たちでした。
うんうんうん、
この右側の人は女性の方で、左の方は結構年寄りな、
うんうん、
なんですけど、
うん、
すごいガッチリいいレンズで
、
うん、ガッチリ三脚構えて、
うん、
よく日が昇る前からここにいるらしいんですけど。
へえ、そうなんだ。
なんか、羽田のその第一ターミナルの、
うん、
上の展望デッキは、
うん、
こう、滑走路の向こうから日が昇るので、
うん
うん、いい場所らしいです。ただ、この時期だけって言ってました。
あ、方角的な。
いい方角から出るのはこの時期だけって言ってました。
へぇー。なるほどね。
で、この、やっぱり雲がちょっと多くて、
うんうん。
あれですけど、こう、日が昇ってくる場面は見れなかったんですけど、
うん。
まあ、感じで、駐機場と、あと向こうが滑走路なんで、うまくいけば飛行機が飛んでいる。
ああ、なるほどね。
ただ朝なんてまだそんなに飛んでなくて。
うん。
うん、駐機場の機体だけで。
うん。
なんですけど、なかなかいい日の出を見ることができました。
へえ。なるほどね。
で、反対側は、富士山も見えるしっていう。
すごい。
そんな位置になるのかね。
いや、見えましたね。
ああ、そっかそっか。
っていうか、うんうんうん、振り返る富士山っていう。うんうん、だから、どっち撮ろうとか言って、なんか、右往左往してる人もいましたけど。
そうなんだ。
日の出撮っては、反対側の金網の方に行って、また別、うん、
なるほどね。 日を浴びる富士山みたいな。
そうです。第一ターミナルのね、金網は、ちゃんと穴が開いてました。
あ、言ってたね。
そう、基本、きっちりこう、
うんうん、
最初から、カメラマン用に開けてあるっていう感じで。うんうん、なんか、空港関係者、空港設備関係者が知り合いにいるんですけど、
うん、
穴開けとかないとうるさくてたまんないって
言って
。へぇー、そうなんだ。に飛行、まあ飛行機好きの人に、
うんうん、
金網邪魔だって、すごいクレームが山と来るからさ、最近は開けておくんだよって言ってました。
うん、ああ、そうなんだ。
設計の段階というか施工の段階で開けておくって
。へぇー。なるほどね。
ねえ、そんなのもろともせずに取りたまえとか言うのか。いや、そんな厳しいことは言いません。はい。
なるほどね。はい。で、
はい、で、まあ、こう無事、飛行機で、飛び立ちまして。
うん、
まあ、ちょうど、仙台よりちょっと北ぐらいな海岸な
ん
ですけれども。
うん、これを何で撮ったの？
これデジカメですよ。飛んでる間。なんだろう。コンパクトデジカメかな。
あ、そっか。飛んじゃえば別にいいのか。
あ、ね、上に上がってしまえば。
いいのか。
うん。こうパソコンとか使えますっていう。
うんうんうん。
気は全然問題ないので。
うん。離陸と着陸の時は、銀円使って、
ちょっと当てて前です。そうですね。銀円を使ってます。はい。
うんうん。
はい。この時もフィルムので一生懸命撮ってたら、やっぱり、フライトアテンダントさんが、すいません、写真を、デジタルカメラは、って言われて、うん、デジタルカメラじゃないんですよ、っていう。
なるほどね。
またやった。
そっかそ
っか。映るんですとか前持って入ったことあったような気がする。
ああ。
うん。
でも、それで十分、まあ十分っていうか、とりあえず映れます。う
ん、アピールしやすいから。
あ、そうです。っていう、まあ、もう非常に穏やかな、
うん。これ、窓際に撮るの、やっぱり。
あ、そうですね、なるべく、窓、うん、うん、せっかく飛行機に乗ったら景色撮りたいから、窓際に。
やっぱそうだよね。
頑張っても、
うんうん
うん。かなり窓際、まあ、全然ダメな時もありますけど、
うん、
まあ、七八割窓際かな。
うん、でもそういう風に撮って撮れなかった時は暇持て余しそうだね。
ああ。
でも本読んだりするのか。
うん。いや、まあ、暇も、でも上がってしまえば雲ばっかりしかなくても、それはそれで、なんか、いいし。
うん。
他に飛行機すれ違わないかなとか、じっと見送らせたりしますけど。
そうなんだ。すれ違ったりするの？
あ、結構しますよ。
へ、
エアルートってもう決まってるから、
うんうん、
コードは違うんですけど、同じコードですれ違ったらそれはニアミスで大変なことなんですけど、うんうん、上か下を飛んでいくのが見えます。
へぇ、そんなに見えるもんなんだ。
うん、意外と、まあ、相対速度速いから結構さっさといなくなるんですけど、
うんうんうん、
実は目を凝らしてると、たまに見つけたりしますよね。
へぇ。なるほどね。いいな、でも飛行機乗りたいんですけどね。
はい。
乗る機会がなかなかなかった。はい。ちゅうことで次はもう。
もう、雪の千歳空港。
到着ってことですね。
した。うん、はい。やっぱり千歳空港でも展望デッキに上がろうと思ったんですけど、
うん、
冬季閉鎖でした。
あ、そうなんだ。
雪かきしなきゃいけないから。
閉鎖なんだ。
閉鎖なんですね。
なん
かっかりって感じです、
うんうん、はい。
で、荷物にですね、この、
これがベルトコンベア流れてくる。
はい、はい、そうです。マイスコップを持っていくか持っていく前か散々悩んだんですけど、
向
こうで買うのはやっぱりバカバカしいと。
持ってたのね。
で、行きました。愛用のマイスコップを。預けるとき何か言われるかなと思ったんですけど、全くこう、動ぜずに、
普通に、
普通に、
うん、
こう、 壊れ物にですかって、いや壊れ物じゃないから大丈夫だと思いますって言って、普通にセキュリティチェックをガランガランってでこれ回ってきてですね、うん、自分のところに届くまでちょっと時間かかるじゃないですか、
うんうんうん、
その間に、うん、ちっちゃな子供いたんですよ、
うんうんうん、
向こう側ぐらいに、はいはいはい、でお母さんいたんですけど、うん、そのちっちゃな子供思わずこれ掴んでました
これ欲しいって
大人
お母さんがダメとかちっちゃいんですよこれ、そんなに大きくないので。
あ、そうなの、まあ、なんか大きいのかと思った、うん、
いや、まあ、子供のあのおもちゃのね雪かけのよりはだいぶ大きいんですけれども、
うん
うん、まあ、色合いとか雰囲気的にはそんな、ごつくないので、
うん、
思わず子供に持っていかれそうになって気がきつく。
なるほどね。
まあ、ちゃんとセキュリティチェックのシールが貼ってあるのは、
うん、伊達じゃない
ですか。そうそうそう。っていう、そういう気がきつ
く。っていうか、これはじゃあ、北海道に行って、また帰ってきたのね。
帰ってきました。帰りもちゃんとセキュリティチェックのあのシール貼ってある。剥がさ、その、お会いしてあります。
そうなんだ。もう。
勲章ですね。はい、で、まあ、やっぱ移動の足はレンタカーがいいなというレンタカー、
うん、
して、結構ね、
うん、
平日なんですけど、こう家族連れと、あと、こう、割とお年寄りの団体が多くて、
へ
とかで、まあ、自分の父親ほどではないですけど、まあ、要は大段階の世代の方々かなって感じで、
うんうんうんうん、
このおじいちゃんたちみんな退去して冬の北海道何しに行くんだろうという感じだった。別にスキーでも何でもなさそうな感じの、
うんうん、冬景色を楽しみに、
うん、まあ、写真っていう感じでもなかったんですけど、まあ、カメラ下げてる人は結構いるんですけど、それを本格的でもないし、
うん、
っていう感じでしたね。
うん、
ここにずらっと車並んでたんですけど、
うん、
10台以上いたかな。
へぇ、
結構一斉に、それぞれ釣っていきました。
そうなんだ。
はい。
うん、
でちょうどやっぱり平日だとね、四輪駆動車割引キャンペーンってなってたんで、K の四輪駆動がありますって言ってたんで、それで申し込んだんですけど、うん、来たらいきなりでっかい車がバーンってびっくりしたんですよ。500cc になって、これしかなかったんで、これで我慢してくださいっていう。まあ、料金はね、K の割引価格だったんで。
おぉ、6件じゃないですか。
まあ、ちょっと記念日があれだと思って。そんなに走るわけじゃない。まあ、キクテックに行くことも走るのか、
うん、
走るか、走るかと。でも、これで非常に楽をします。まあ、いたきしてなくなったり、そのくらいしかない
ん
ですけど、実際走り始めたら、それがまた行ってたり、ちょっと、久しぶりにこんなに夢見たなと。まず次に行けばいいのに、まずはちょっとしっかり帰り帰ったまで差し取らなきゃのでサポートしないを抜けたんですけど、サポートしないしない方が雪が多いというか、雪をしてる場所がなくなっちゃって、しないの道に結構幅広いじゃないですか。あれがね、ぐらいになってましたね。歩道と車道の間に木が跳ね上げられて、
あ、はいはいはいはい。
もうそこが、一車線ぐらい。
雪に
置き場してきた。で、ちょっと住宅街で、もう道だと、道路が杉バス状になるんですよ。僕も昔体験した、子供の頃、あ、これよく体験したなと思ったんですけど、最近そんなことめったになってないんですが、結局、両側や右の山ができるから、U の字型に、道路になって、車がみんな内側に向かって傾いて走ってる状態ですよね。
おうおう、はいはいはいはい。
すれ違うときめちゃくちゃ怖いんですよ。
へ
ぇー。行ったらガツンってぶつかってそのまま動けなくなりそうだ。まあ、普通乗用車だったら大丈夫なんですけど、うん、歩行型の車、バスとかは、やっぱ傾いた時のね、
あ、屋根と屋根が
ぶつかる、ね。屋根と屋根の傾きがぐっと近寄るので、うん、お互いにそれを譲り合いながら走るから。
へぇー、あ、そんなになるの？
そのくらいのところがちょっと焦りましたね。
へぇー。まあ、そんなの知らなかったな。なんか、走れるのか走れないのかみたいな感じなのかと思ったけど。
ああ、いや、あの、街中、車走るんで、カチカチなんです
よ。うんうんうん。
だから余計怖いですね。
そっか。怖そう。
ちょっと気温高いとすぐこう溶けるんで、交通量が多いから。
うんうんうん、
もう、体とかまた凍っちゃうし、っていう。
ああ、なるほどね。じゃあ氷の上走るような感じで行かないといけないんだ。
うん、そうでしたね。
うん、
でまあ港の方に向かって海に向かっているので、
うん、
前後左右こういう雪を積んだ車がトラックで挟まれます、うん。
これはどっかに持ってくの？あ、違うか。これ
海に捨てるんです。
あ、そうなの？
うん。
へえ。
札幌市内であのロータリー除雪車ってあるじゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
あれで、その雪の山を削って、うん、トラックにどんどん積んで、
うん、
で、もうトラックは海に捨てに行ってます。うん、
へぇー。
うちんとか川だな。
あ、そうなの。
うん、
なにやっぱこういう風にトラックで積んで川に捨てに行くの？
うん、まあ、こんなでっかいトラックはあまりないですけど、
うんうん、
身近なトラックでこう積んじゃね、川に捨ててるおじさんとか結構いますね。
へぇー。
うん、
そうなんだ。
うん、あともうダン、ね、ショベルカーで直接川に行ったって流しちゃうとかね。
うわ。
へ、
なんかそもそも釜の中に入ってやってる人も、なんかよくわかんないこと言ってる人もいますけど。うん、
やっぱりね。そうなんだ、海に捨てに行くのね。
はい、
うん。
でも札幌はちょっと海から離れてるから結構大変だと思います。
うん、あ、はいはい。
なるほど。いや、そんなのこっちで見れないね。
札幌の人にとっては、普通というか、でも今年は絶対多かったから、
うん、
久しぶりっていうか、もしかしたら若い人は初めてこんなに積もったっていう人もいるかも。にとってはすごい懐かしい光景なんですけど。
なるほどね。
ああ、雪が多くてワクワクするわという、そういう感じで、あの、海岸に行きまして。
うん、
そしたら、この、これは石狩の、石狩って平野で、うん、あの、こう、何もないんですよ。まあ、夏は牧草地だったり、
うんうん、
トウモロコシ畑だったりするんですけど、
うんうん
うん、冬になるとこういう感じで、しかもちょっと曇っちゃうと、
うん、
どこが道なのか、どこがセンターなのか全然わからんと。
うんうんうん、
いうこの三角矢印が路肩ですっていう、うん、
これ初めてこの機能しているのがこの写真で初めてかもしれない。
わかりました。
これな、雪も何にもないところでこの矢印は見たことあるんですけど、
あ、うん、夏行けばね、
うんうん、あ、なるほどね、こうやって見るんだ。
そうですね。
うーん、この矢印より左が行ったら危ないよっていうことなのね。
おお、まあちょっと、こう、風が強いと、あの、吹き溜まりもできるので、
うん、
あれ端っこには寄らない方がいいです。うん、だから、お互いに真ん中走っていきます。引く感じです。
ああ、そう。
結構近くにやってから、どっちかが譲るみたいな。譲る方が譲りましょうっていう感じで。
でもこの矢印と矢印の間ぐらいで、その譲り合わなきゃいけなくなった時、どこまで行けるんだろうみたいにならない
か。まあちょっと怖かったですけど。
うん、
まあ野生の感というかなっていうか、だんだんなんかそういうあんまりこう最初は緊張してるんですけど、だんだん躊躇しなくなるというか、どうでもよくなるっていう感じ。
そうなんだ。
だんだん大雑把になってきました。
うん、
でもね、やっぱ肩凝りましたね。あのこうギュッとステアリング握っちゃうんで、
うんうんうん、
結構。一日運転したらぐったりって感じです。一日とか半日か。
うん、
はい。で、あの、石狩の浜につきまして、うん、浜って言っても、夏はちゃんと浜辺までも道がついてるんですよ。ここ、あの、浜那須の丘公園だから、なんかそういう公園なんですね。あの、砂の上の植物、砂の上の植物、砂丘植物。
うん、
要は、砂地にしか生えない植物の、あの、こう、保護地区になってるんですけど、
うん、
もうで、まあ、冬だから何もそういうものはなく、
うん、
あの、住宅街の外れまでは除雪してあるんだけど、そこから先はもう、あの、雪の原。
うんうんうん、
で、ズボズボと、ひたすら、あの、歩いて、行きました。
うん、これ、ズボってやったらどんぐらいまで行くの？くるぶしぐらいは牛に隠れてる感じだよね。
そうですね。あの、吹き溜まりのとこ行くともう、あの、股までズバっていっちゃいます。
あ、そんななるんだ。
すごい苦労しました、ここ。
あの、
何度も やめようかと思い
ました。そうなんだ。
普通に、昼間っていうか、いや、夏に普通に歩いたら多分15分ぐらいなんですけど、
うん、
40分ぐらいかかったよ。倍以上かかったと思います。
大変だね。
で、次のね、これ、ベンチなんですよ、これ。あの、
ベンチ。
で、あの、ベンチに、これは、除雪車が入るときにベンチぶっ壊さないように。
ああ、なるほどね。さっきの矢印みたいに目印なんだ。
はい、ここはベンチですと。
うんうんうん。
あるんですけど、あの、このベンチね、なんとね、マイケル・ケンナースさんが撮ってました。
そうなの？
うん。あの、この次の灯台の写真もマイケル・ケンナースさん撮ってるんですけれども、
うん。
あの、このベンチらしいベンチの写真がありました。
へ
ぇー。後で気がついたんですけど。
そうなんだ。すごい、ケンナのベンチ。
これ向こう側が、あの、石狩川なんですけど、ほとんど凍っててというか、
うん、
あの、雪に覆われてて、
うん、
見えません。でもなんか釣りの人とかいましたけどね。
釣り、何が釣れるんだろう。
何が釣れるんだろうなと思ったんだけど、やっぱ相当な数の釣り人が。
へえ。穴開けて釣るってこと？
いや、あの、川の流れてるところは、真ん中あたりは流れてるみたいで、
ね。あ、そうなんだ。
あの、大きい川なんで、全部は凍ってないんです。
あ、そうか、そうか、そうか。もうそのギリギリのところまでみたいなことね。
そう、感じる。
うん。
はい。で、この赤白灯台が、
うん。
もう灯台だけポツンとある、
うん。
ここに行きまして、
うん。
この周りぐるぐる回りながら、いい、うん、場所を探してですね、
うん、
あの今回海辺で撮りたかったので、
うんうん、
まあ灯台よりはもう日がかなり暮れようとしていたので、ここでなんかやってたら、
うん、
もう2コマ目、あのワンカットっていうかワンショットしかチャンスがないなっていう感じでしたから、日が暮れる前に、うん、もう必死に海に向かっていきまして、
うん、
で、あの、海岸で撮ったのが次の、あの、この雪だるまと一緒に、雪だるまというか、スノーモンスターと一緒にいる写真。はい。
相変わらずなんか、個性的な雪だるまですね。
雪だるまと言ったらいいのかな。
お
お。この顔っていうか、なんていうか、黒いやつあるじゃないですか。
うん。
はい。
これね、砂が凍った塊なんですよ。
へぇー。
海で、海の。
狂気になっている。
こう、で、波の被るところに行っちゃうとさすがに雪ないので、そこに行くとその凍った砂が、こう、岩のようになって。
へぇ
ー。まあ、
それを担いできて。
おぉ。あ、これさっきのスコープか。いや、結構やっぱ大きいじゃん。
まあまあ、うん、まあ大きいですけどね。これ、撮ってきました。
へぇー。いや、
まあ、風強くてね、やっぱりね。寒かった。
っていうか、毎回この、雪だるまというか、なんというかが、楽しみで。高野さんのもなんか、
はい、
個性的でしたが。
そうですか。
やっぱり、うん、普通の雪だるまは出てこないなっていう。
作れないだけって話なんです
か。だって、丸二つ作るだけなのに。
ああ。もう、まあね。うん、ここの雪はちょっと、なんでガチガチな感じですね。まず塩かぶってるのと風が強いので。
うんうんうん、そうか。丸にできないのか。
丸にできない。こう、ガシャガシャガシャとこう削り出す分にはいいんですけど、ブロック状にして。
うんうん、
だからそれをどんどん積んでて、削ってんですけど、うん、積み方が適当なので、すぐ崩れる、う
ん、でもなんかすごい個性的で、なんか夢に出てきそうな、色になるのですが。
はい。
はい。
はい。で、もう日が暮れる中を一生懸命また歩いて帰りました。
うん。
もうこの写真すごく気に入ってるんですけど、なんか日が、淡くさしていて。
ん ?15 枚目、
うん、あ、そうですね。はい。
うんうん、
15枚目、
うん。
でも、ここで日が暮れたらもう何も見えないので、
うんうん、
それこそ遭難一歩手前になるからいいし。
そうだよね。こんな景色の中で日が暮れちゃったら、
うん、ちょっと
どっち向いてもわかんないよね。
わかんないと思いますね。はい。で、もう、これ歩いてる最中からだんだんもう雪がまた降り始めて、
うん、
車にたどり着いた時には結構雪がバンバン、状態の中を、
うん、
実家の方に、ま、もうこう、なんて言うんでしょう。カチカチ、コテコテの、
うん、
が、なんて言うんでしょうか。もう非常に怖いなと思いながら。
うんうん
走って帰りました、
うん、
はい、うん、で小樽の、まあ、実家の近所の、
うん、
やっと着いたら、まあ、このぐらいな感じなんですけど、
うわすごいねやっぱり、
まあでもここはねみんな雪かき好きらしくて、うん、近所、うん、かなり綺麗ですね、
あそうなんだ、
うちの前の通りは、
へえ、
やっぱりあんまり雪かきしないところはこの半分ぐらいになってます。
あ、道幅が？
道幅が。
ああ、そこそこ。へえ。いや、でもさすがに北海道って感じですね。
はい。今年は北海道堪能できます。
うん。
で、まあ、雪かきが必要だというニセコにあるちょっと山小屋の、
うん、
方に、行く、まあ、実家の方もやらなきゃいけなかったんですけど、
うん、
その山小屋もやんなきゃいけないっていうので、
うん、
まあ、次の日はさっさと、
小
樽観光なぞなしで、まず行くぞ、うん、これは、運河にある、倉庫の、つららです。
うん、すごい。すごいなこんなになっちゃうんだ。つららってなんか、一本とかじゃないもんね。
ああ、
みんなくっついちゃってるもんね。
そうそう。いや、これはもう落ちてきたら人死にますよって感じです。
え、こういうのはどうするの？
いや、黙って落ちるのも
そう、そうなんだ。
そうですね。
まあ、割って落としたりはしないの？
あ、する。建物の出入り口だったらやっぱりしますけどね。
うんうん、
下から高、はい。でも、それも命がけなので
、
あんまり、ほったらかしって感じですかね。
へぇー。そうなんだ。
で、はい。国道なんですけど、
うん、
停止線どこ？とか言って、うちの父親に聞いて、あそこ？とか言って。さて。
ひえー。 こんなになるの。
そう
か、ね。え、だってもうそろそろ、この、歩道橋の信号が埋まっちゃいそうな感じじゃない。
そうですね、はい。で、この、ここにまあ隙間があって、ここから歩行者がひょいって出てくるので、結構怖い感じです。
え、この、信号の下から出てくるの？
あ、下から、あの、下が、こう、歩行者が通れるように、
あの、
木が掘ってあって。
ああ、そうか。へえ。怖いね。看板見て止まんなきゃいけないんだ。そうだよね。雪があったら、
停止線
も何も、何も。路上のペイントは見えないもんね。
見えないです。はい。
そうか。え、じゃあ U ターン禁止とか。
ああ、標識で見るしかないじゃないですか、
ね。ああ、そうか。標識はで、あ、標識があればそうか。
標識を見るっていう話です
。雪の間は U ターンしていくなとかそういうことないのね。
関係ないと思う。
で、コイラでペイント以外に標識って出てるのかね。
ああ、
もうなんで。U ターン禁止ってなんか、なんか交差点みたいなところにも書いてある
けど。ああ、書いてあるけど、他のところはあんまり書いてないです。
ペイントで示してあるだけのような気が。でもそっか、北海道だったら、なるほどね。はい。
それで、まあ、ニセコもひたすらのニセコで、
うん、
あの、コンビニをたらこんな感じですね。スノーボーダーがそのままスノーボードに乗ってコンビニに来るっていう感じ
だ、うん、そうなんだ。へえ、本当だ、ボードが立てかけてある。
店の中にはあの入って入らない、入ってないんですけれど。
そうか。こっちでこう自転車を止めるのとは
感覚そんな感じですかね。
うん。っていうか、このコンビニは見たことがない。
あ、これはまあ、道内ではいっぱいありますけど、東北もあるかな、セイコーマートっていうんですけどね。
結構メジャーな
コンビニなの。うん、道内ではいっぱい、あちこち。
へぇ。
まあ、もちろんセブンイレブンとかローソンとか普通にありますけど、ここはもうちょっと大きめで、食料品、例えば、生鮮野菜とか、魚とかも扱うような。
ああ、なるほどね。
コンビニプラス、
スーパーみたいな。
スーパー、ちっちゃいミニスーパーみたいな感じです
か。なるほど。
はい。で、やっぱり気温が低いので、雪の結晶がすごい気に。
これがすごいよね。こんなん見たことない。
ああ。まあ、ちょっと標高の高いところに行かないとなかなか本州だと。スキー場でもなかなか、ね、こっちのスキー場でもなかなかまで、下。
ねえ、うちのとこでもあんまり。
まあ、そう、固まっちゃうから。
きっちり、ね、きっちりこう枝葉が出てるというか、
はい、これを見るとなんかすごい嬉しくて、
ね、
撮ってしまう、ですが、まあ、向こうの人にとっては別にそんな珍しくもなんでもないんですけど、雪の結晶だとか言いながら撮ってます、で、まあ、これは子供用のね、
うん、
雪かきのやつなんです、
うん
うん、な風にある、なんかちょっと、アートっぽくなる感じがして。で、ホームセンターに行くと、
うん、
まあ、すごい超カラフルなわけなんですよ、この雪かき道具。
ああ、そうなんだ。
はい、うん。
あ、これか。
そう、次のやつ。
はいはいはい、本当だ。本当だね。
なんか、ちょっとなんか似つかわしくないような気がするんですけど、このくらいカラフルじゃないと、多分、
わかんなくなっちゃう。
そう、漏れちゃうとどこに行っ
ちゃうか。なるほどね。
ように、
うんうん。
で、その問題の山小屋に着いたら、
うん、
こう、完全に、右側の、建物そうなんですけど、
壁
の向こうになってて、道路だけは、こう、雪かきしてくれてるんで、もう車の屋根より高いんですよね。
高いね。
これどうやって行くのってうちの父
親に。これじゃあ掘らないといけないのこの壁を。
いや裏側は別なこう宿ペンション の、うん、駐車場になっていて、うん、そこは雪かきしてあったんですよ。
うんうんうん、
でそこに止めさし車を入れさせてもらってそこから、うん、ズボズボと、
うんうん、
行きました。そこからだとこういう壁にはなってなかったので、
うんうんうん、
そのまま雪の続きで、
うん
うん、行けたんです。ここを何とかしろというのかと思ってちょっとビキッとしたんですけど、
うんうん、
まあ屋根の上には3メートル近く多分雪が積もって、
3メートル、
は
い、3メートルはあったと思います。このキノコのお化けみたいなのが裏側から見たあれなんですけど、
ああこれこんなになっちゃうの？なんかオブジェみたいだね。
そんなの久しぶりに見たよって感じでしたね。
すげえ、なんか、こんなに、まんま、面白い形になるんだ。
そうです。まあ結局使ってないから屋根もあったかくならないし、落ちないもん、そのままどんどんひたすら積もっていくだけ。
いやそれにしてもなんかこんな形になるっていうの
が、ね、なるみたいになるんですね。まあ雪庇みたいなもんですよ。雪庇ってある、いや稜線で風とかでこうどんどん、
あはいはいはい、はい、
あれと似たような感じですね。
ああそっか、そ
う上に上がった時は、
うんうんうん、
あんまりそっち行くなと踏み抜いたら大変だぞっていうのが、
うんうん、
なんか山の尾根にいる感じだったんです
よ。そっか、怖いね。どうやって下ろしていくのこれ。
あ、まず上から、
うん、
まず上には、まあ、はしごは、最初、まあ、はしごかかってなかったのかな。はしごを掘り出しまして、まずはしごを掘り出すとこから始めて、はしごをかけて、うん、で、上に上がって、
うん、
で、上に上がったら、一番上からボンボン下ろす感じですね。次の写真は、ここは、なんかもう、オーストラリアの、こう、植民地みたいな感じになってまして、
うんうんうん、
で、オーストラリアの資本が入っていて、うん、こう、別荘とかやってるんですけど、
うん、
そこの雪下ろしをやっている、まあ、この人たちは地元の人たちなんですけど、
うんうん、
こんな感じで上からどんどん落として。
でも、落っこっちゃいそうだよね。
ね。まあ、この人たちはもう慣れてるんでしょうけれども。まあ、上からまずどんどんどんどん下ろして、
うん、
まあ、屋根の形関係なしに、とりあえず平らに
下
ろす感じですかね。で、吹雪いている中、この雪かきをして、
うん、
70年、80年のうちの父親が、
うん。これ上なの？
はい、敵はね。はい、これ屋根の上です。
すごい。
まあ1メートルぐらいは掘ったんですけど、
うん、
多分まだ2メートルぐらいあります。
すごい。いや、雪かきってなんか、ちょっと面白そうなんて思ってたけど、とんでもないね。
ね。いや、まだこれ、こっちの雪は、北海道の雪はまだ軽いからいいんですけどね。裏日本とかは大変だったと思います。これがその日の夕方まで、
うん、
掘ったのがこのぐらいなんですけど、掘ってないところがこのスコップの上の方ですね。
うんうんうんうん、
1メートルくらいは頑張って掘ったんですけど、まだまだ、うん、まだまだある状態でしょ。
すごいな。これ結局どれぐらいで下ろしたの全部？
まあ2日間かけましたけど、でも全部は下ろせなかったです。
そうなんだ。
やっぱ残り1メートルぐらいまで頑張って、
うん、
もういいわっていう。まあここまで下ろせば大丈夫。
2日間やって全部降りないの。
うん、 そうですね。
すごい量だな。まあでもそうだよね。3メートル近く積もってたら、そりゃかかるわね。はい。
で、まあ、次の日、その日の夜も結構雪降ってまして、ね。次の日また見たら50センチくらい積もってましたけど。嘘って思いながら。窓ころはしごを上がって、
うん、
そこからまた1メートル半くらい下ろしてきました。
そうか。じゃあ数時間やったものっていうのは一晩で終わっちゃうとか、
うん、
そういうこと。
まあそうですね。まあ50センチぐらいだったら大したことなかったんですけど。うん。
いや。
すごい勢いで降ってましたね。
うん。うん。で、次が？
はい。あ、これはちょっと車の中から撮った、除雪車、
うん、
夜を徹して除雪してるんですよ。
うん、
ガーッと。
うん、
で歩いてるのはスキーキャンプですけど。
うん、
なんかもう除雪車とってもうなんて言うんでしょうね、スキー客だからとかって遠慮しないんです
よ、うん、
そこを避けないと引くぞぐらいの感じで走ってました。
じゃないと間に合わないってことなんだろうね。で、
はい、で次はですね、あ、もうこれは次の日は、また小樽に戻ってきて、
うん、
夜にちょっとどうしても不当というか防波堤に行ってまた雪だるま作りたかったんですけど、
うん
うん、防波堤に行ったらですね、
うん、
雪がなくて、
うん、
というのは波が高くて、
うんうんうん、
防波堤の上が全部波でさらわれて雪がないんですよ。
おお、はいはいはい。
で前だいぶ前に行ったことがあるんですけど、その時は雪がしっかりあって、
うん、
で釣り客とかもいたぐらいなんですよ、
うん、
で今回もそれを期待したんですけど、やっぱり波が高かったんで、
うん、
こういう日は防波堤の上には登ったら危ない、
うん、
で、その付け根の護岸が一段高くなっていて、もう波は、うん、越してこないところが付け根にあるんですけど、
うんうん、
そこに雪を運んでですね、ちょっと人で雪だるま作っています。
人で、あ、もうこれ雪だる
ま。人で型の。もうちょっと上から見ると、うん、もう人でみたいになってるんです。
なってるのね。
なってます。
なんかそこに残ってた雪とか。雪かきし残しみたいな感じじゃないんだ。
じゃあ
作ったのね、ちゃんとね。
な
るほどね。
これを運んでる時にですね、やっぱり港の管理の人が様子見に来ました。
あ、そうなんだ。何やってんだ
って。走ってるんですか。いや、ちょっと写真撮ろうと思って、って上には上がんないでくださいね、みたいに言われ
た。あ、そうなんだ。何の写真撮るんですかって言われなかった。
いや、夜景ですって言ってます。夜景ですとは言っといたんですけど。
ほんで雪運んでんでしょ。
すごい怪しい人だったと思うんです。
そんで何、このスノーさんが透けてるのは。
はいはい、ストロボを発光させるのと長時間露光なので、
うん、
ストロボ発光した後僕がいなくなった
うんうんうん、
なので、その長時間露光の間に、向こうが、うん、体の向こう側が映っているので、
うん、
なんか透けている感じになってます。
人で、
人で、
雪だるまと、お化けスノ
ー。そうなんですけど、この作ってる間にだんだん波高くなってきて、
うん、
岸壁を越えている波がザーっていうのが、こう分かるんですよね。
うんうんうん、
僕がここでいるところはその高い護岸が壁みたいにあるので、
うん、
一応大丈夫なんですけど、
うん、
2、3回飛び越えて、
うん、
ちょっと幸い外れてはいたんですけど、うん、2、3回飛び越えてしぶきがジャーって、ザバーってくるという怖い状況
だったのね。
あ、でした。
うん、
で、次はちょっと札幌の夜景なんですけど、まあ、飛ばしましょうか。飛ばしましょう あの、ちょうど月が非常に綺麗だったので、
うん、
あとヘンテコリンな面白い建物があったりして、そこで写真撮ったりしてた、うん、はい。焼肉屋らしいんですよね、これ。
ああ、なるほどね。はいはい。
で、また証拠りもなく次の日、また石狩の方に行きまして、
うん、
また行ったらまたすごい雪が、今度吹雪状態。
うん、
で、まあ、風車も撮りたかったんで、風車のあるとこまで行こうと。
うん。
で、行ってきました。
うん。
はい。この、地吹雪の、
うん。
これ、道はこっちだよっていう。
お
ぉ。外れると畑なんですよ。
多分。なるほどね。
畑か牧草地なんですよ。
はいはいはい。
っていう。はい。あの中に、風車がニュキッとなっている。
あ、これか。
はい。
へぇ。
風車があるということは、ただでさえも風が強いんですけど。
そうか、そうだよね。
そう。ただでさえも風が強いように吹いているので、
うん、
まあちょっと立ってられるのも、立っているのも大変なぐらいでしたね、これ。
ああ、そうなんだ。
あ、一応ここでも作ってたんですけど、
うん、
あの、例の雪だるまくんを。はい。あの、頭がもげてくるんですよ。せっかく作って。
そんな強いの？
そう、すごかったですね。カメラはとりあえず大丈夫だったんですけど、
うん、
あの、この、車のハッチバックの写真の次なんですけれども、
うん、この車もすごいよね、背が高くて。
はい。あ、もうこの車はなかなか使い勝手が良かったです、
うん。
この中で着替えとかできたんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっと頭ぶつけますけど。
うん、
こう帽子みたい、なんていうの、カーディみたいな感じのやつを作ったんですが、
うんうん、
帽子みたいになってるところは本当は頭だったんですよ。
そうなんだ。
乗っけといたら、ポロンと壊しちゃったんで、しょうがないから、その欠片を拾ってここに乗っけたんです。
なるほどね。
っていう、このくらいの。
一番かわいいですね。
うん、
はい、この道を郵便局の車が通りました。あいつは一体何をやってるんだって。思い切りカンピされました。
そうなんだ。で、この装備で行ったと。
はい。そうですね。
てか、こういうのあるんだ。すごいね。
あ、これ、スノーシューって言って足はめてるやつでしょ。
うんうん。
これね、ニセコで買いました。
あ、そうなんだ。
はい。しかも、ホームセンターに売ってました。
へー、ホームセンター
山屋さんじゃなくて、いっぱい雪かきスコップあったとこあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
そこに4種類くらいあって、
うん、
昔ながらの竹の輪っかで、藁で、藁ってい
う
ロープで締める感じ、
感じで。
もあるし、
うんう
ん、こう、プラスチックでできている、こう、簡単にはめれる感じもあるし、
うん、
これはちょっと高くて、
うん、
ちょっとスキーっぽい感じのやつなんですけど、かかとが上がるし。
かかとが、ああ。かかとが
上がるんですよ。
履いてる
歩くと、
うん、本人のかかとがね。
そうですね。
うんうん、
なんで、まあ、歩くスキーに近い感じですかね。ノルディックの。で、バックルもこうカチカチカチって、やれるやつなんで。
うんうんうん、
まあ、僕はこれ登山靴を履いていったので、
うん、
長靴だとちょっと辛いと思うんですけど、
うん、
もう登山靴だとぴったしなんですね。うん、まあ、あと スノーボードのシューズとかのビンディングに近い感じですかね。
おー、なるほどね。
うん、これはもうすごい、威力絶大でしたね。
へぇ。さっきの最初の。
そう、最初の、あそこリベンジにもう一回行きました。
あ、行ったの？
行きました。この次の写真が、また、灯台を背景に、この灯台
が、はいはいはいはい。
一つ目小僧を作ってみたんですけ
ど。今度は一つ目か。
灯台とダブらせて、
うんうん、ああなるほどね、そういうことか。
はい、
うんうん、
作ってみたんですけど、
うん、
ここはもう楽楽あれでザバザバ行くことができました。
じゃあ40分もかかんなかった
かかんなかった、
うん、そうだった
。ただね、これね、コツがあってね、うん、方向を変えるときっていうか、
うん、
180度ぐるって回るときに、
う
あの、足ひねっちゃうとね、ダメなんですよ。下は雪の中だから、
うん、
足をひねるともうそれで、あの、バランス崩れちゃって、
うん、
あとは倒れるだけ
なんです。なるほどね。
だから、進みながら方向を U ターンしないと。その場でくるって、あの、普通の靴のように回ろうとしたら、もうその瞬間倒れてます。
へ
ぇ一回それで倒れて起き上がれなくなりました。
いやー、大変だね。
はい。で、まあ、あの、またここでも日が暮れて、うん、夜の最終の飛行機だったんで、まあ、日が暮れるまではいて大丈夫だったんですが、
うん、
まあ、夕日を取りつつ家に帰ったという、うん、家じゃない、あの、車に帰って、
うん、
で、最終便で帰ってきましたっていう、
うん、
最後、マイスコップをまた取る。
じゃあ帰りは何、スコップと漢字機、
はい、
高級
漢字機はさすがに、あの、送りました。
あの、
宅急便で。
そうか。
雪
かき
の旅
いやーでもなんかさすがに北海道って感じで、まあぜひこれ皆さんもねリンク貼っておきますので写真見てください。ちょっと一回でもこれ行ってみたいな、冬こう、
この、
なんか冬も行ったことはあると思うんだけど、このね車より高い壁とかって見たことないんですよね。
あ、はい、あ、うん、最近はあんまりなかったので、今年は特に、
うん、
おしつでしたね。
この壁を穴掘ってどんどんどこまで行けるかやってみたいんですよね。アリンコの気分は。
ああ、いや、崩れてくると思うね。
そうか、潰れる。
それは、ちゃんとそのつもりで積んでないかな。
そう
か、ね。
まあちょっとこれ一回見てみたいなっていう感じがしますけどね。まあ、さっきのこっから左側が道って言った黄色い看板の向こう側の景色とかね、なんかすごくいいなと思って。
ああ。
はい、ということで、今週はすみさんの雪かきの旅なのか雪だるまの旅なのか、
はい、
両方か。
両方ですかね。はい。
ということで、写真いっぱい載せてくれてますので、ぜひこちらの方も楽しんでみてください。
はい、
ということで、お届けしました。そのさんのフォトスクランブルをお届けしましたのが、ハンスケと。
はい、スノーと。
はい、トカノでした。
はい、では、また来週。